54。写真高いさと。
ありがとうございました。それでは会長挨拶、小泉会長よろしくお願いします。すいません、また間違えました。お客様の紹介でした。よろしくお願いします。
本日のお客様をご紹介いたします。本日の宅配の講師としておいでいただきました、千葉パッシ総合型地域スポーツクラブトライのクラブマネージャーの市川博代様でございます。パッシスポーツ振興の課題とトライの取り組みという、テーマで、今日お伝えします。続きまして、米山小学生対文章、はい、それからメイキャップのお客様をご紹介します。柴田城南ロータリークラブ中村隆夫君、
はい、
ありがとうございました。以上でございます。
先週に引き続きまして、不手際がございました。大変申し訳ありませんでした。会長には2回のお出ましでお願いしましたが、今度こそ本番です。よろしくお願いします。
こんにちは。何を話そうか今の楽しいあれで忘れてしまいました。はい、本日は、久しぶりに、外部タクワということで市川さん今日はよろしくお願いいたします。タイ君また元気な顔見せてくれてありがとうございます。城南ロータリー中村さん今日はありがとうございます。楽しい話が聞けると思うんで時間が許せば最後までお願いいたします。はい、今日トライムのことについてということで石川さんからお話いただきますけども、ちょうど私がまだ教育委員会の仕事した頃にトライムというような形で今までのいろんなスポーツの形ではないものを作ろうというようなことでいろいろな課題をクリアしながらトライム出来上がって、今またこれから本当に市民スポーツとして定着をさせていくためにも本当に大事なところで活躍されている市川さんでございますので、いろいろな話を聞きながら私たちも年取ったからということでいろいろな体を動かすことから避けないで伺うような形を取りながら健康に年を重ねていきたいと思っております。できれば馬場さんのように私もあと十何年後にこうしてここにいられるように少しずつトライムの力も借りながらやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。
ありがとうございました。続きまして関西高校、
こんにちは。今日は高沢さんが、娘さんの結婚式がございまして、急遽出られませんということで私代わりにさせていただきますが、ちょうど今結婚式をやっている最中ぐらいじゃないかなと思われますので、皆さんの気持ちを、そういうふうな気持ちで思いながら、やっていただきたいと思いますが、そんな高沢さんの代わりに私幹事報告させていただきます。RI 第2号路幕地区会員同居委員長より新入会員の会員パンフレットが参っております。こちらの方は渋谷委員長さんの方に届いております。続きまして RI 第2号路60地区より、先週11日に行われましたガバナー公式訪問のお礼状が参っております。続きまして例会変更でございます。中条ロータリークラブ10時から23時水曜日が祝日休会となっております。以上です。
ありがとうございました。委員会報告に先立ちまして、本日おいでの米山小学生、対文章区に対する奨学金の贈呈を開催させていただきたいと思います。会長よろしくお願いします。
ください。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。先週は試験のために一度台湾に帰りましたので、ですから今日の例会に出ました。先週の試験についてですが、頑張りましたが、まだまだ足りないところもありまして、でも悪くない答えを書きました。今とも良い結果が出るといいなと思って、いい結果が出ても再来月もまたその面接がありますので、今から準備しておいています。ですからこれからももっともっと頑張りたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。なんか心なしか台湾に帰られて里心が出たのか、心が乱れているのかもしれません。しっかりと集中していただいて、いただきたいと思います。それでは委員会報告に入りますが、国際奉仕委員会。
国際奉仕委員会からご案内申し上げます。先週先々週と何度かご案内申し上げてますけれども、今週22、23の土日、アンナカロータリーへ、21名で、お邪魔することになっております。参加なさる方には先ほど文書でお回しいたしました。くれぐれも21日13時、集合出発、23日は8時半ごろ芝生へ戻ってくるという予定でございます。平和については異議のある方もいらっしゃると思いますので、当日バスの中でご案内申し上げます。時間厳守で当日22日お集まりくださるようにお願い申し上げます。もう一点、レターケースの中に皆さん方に、来月11月の23日から、カンボジアプノンペンの竹戸和之学校へ訪問する日程をとりあえず入れておきました。23、24、25、26、4日間パターン、最短の2泊4日パターンで今お二方、そして、その後プノンペンからバンコクへ移って、このところ連日報道されてますけれども、ワニが100匹ぐらい逃げてるという素敵なバンコクへ向かう6日間ということで、2コースに分かれておりますけれども、その6日間パターンに、私を含めて5名ということで、今のところ7名、行く予定でございます。どうぞ日程表をご覧いただきまして参加いただければ、なおさらありがたいと思っております。ぜひぜひ洪水にはなってないであろうバンコク市内で、ワニがどのように泳いでいるのか、その辺を楽しく見ながら進めていきたいと考えております。そちらの方もぜひ、参加なさっていただければと思います。以上にてよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続きまして申告委員会の方からお願いがあるそうです。
申告委員会から、ね、お知らせといいますか、来週の確認でありますけれども、来週は、25日火曜日夜間例会でございます。23日が安中でありますので、ぜひ行ってこられた方の楽しいお話などを聞きながら、楽しい夜間例会にしたいと思いますので、ぜひ皆様多数のご参加をよろしくお願いします。
ありがとうございました。続きまして出席委員会の他に報告のある委員会は ないでしょうかね。それでは出席委員会の方から出席報告をお願いします。
はい、出席委員会代表です。じゃあ出席状況を報告いたします。10月4日会員数47名、当日出席者37名、当日欠席10名、 免許アップが93.61%、先週ですけども10月11日47名、当日出席が43、当日欠席が4、免許アップ4、100% でした。本日は47に対して当日出席が34、欠席が13でございます。皆さんの連絡箱に入れておいたんですけども、出席委員会としても第一連会、ロカルホームでお話ししましたけど、第一連会をぜひ 100% 出席を目指して、頑張りたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。続きましてニコニコボックス委員会、よろしくお願いします。
ニコニコボックス委員会の山田です。今日は佐藤さんが休みということで急遽私がやることになりました。じゃあ、しぶき英国の先週のガバナを訪問を欠席で申し訳ありませんでした。大事に発表していただいた神田さん、ありがとうございました。本日も孫の行事のため早退させていただきますということで2つ。鈴木浩二君、10月のボックスですということで勝ちいただきました。吉田忠弘君、 iPhone 受け付けておりますどうぞ納品いつになるか分かりません、感謝ということでご口いただきます。最後の私口ですが、先週はガバの訪問皆さんご苦労様でしたということで2口。以上です。
ありがとうございました。これをもって第1部終了とさせていただきたいと思います。続きまして第2部、お待たせいたしました。当会がこのプログラム委員長を一般の方から今日のお客様のご紹介からお願いします。
はい、プログラム委員の大森です。今日は先ほどからご紹介ある通り、柴田市総合福祉、スポーツ振興のプライムクラブマネージャーであります市川さんの方から、振興の課題とプライムの取り組みという連帯のもと、今日は外部対話をしていただきます。ボックスの中に資料が入っておりますので、先ほど入れたばっかりなので、まだ前半来られた方は多分お取りになってないんじゃないかなと思いますので、ぜひお取りになって聞いていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
こんにちは。本日はこのような、お話をさせていただく機会をいただきまして誠にありがとうございます。私 NPO 法人柴田市総合型地域スポーツクラブトライムクラブマネージャーを担当しております市川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日は柴田市のスポーツ振興の課題と、それら課題に対してトライムがどのような取り組みをしているかについてお話をさせていただきたいと思います。前にありますパワーポイントの画面を見ながら、またお手元の資料を見ていただきながらご説明をさせていただきたいと思います。 トライムの愛称ですけれども、トライム、夢に向かって果敢にトライしていこう、チャレンジしていこうというような意味を込めまして、トライムという愛称をつけております。この愛称で親しんでいただけたら幸いと思っております。まずはじめに、この聞き慣れない総合型地域スポーツクラブというようなクラブが全国で今推進されているわけですけれども、こういったクラブがなぜできてきたのかというようなことを国の施策に基づきながらお話をさせていただきたいと思います。文部科学省のスポーツ政策の中で、スポーツ振興政策の中で、障害スポーツ社会、すなわち国民の誰もが生涯の各時期にわたってそれぞれの体力や年齢に応じていつでもどこでもスポーツを楽しめる、スポーツに親しむことができるような豊かなスポーツライフを実現した社会の建築を21世紀に向けて極めて重要な政策課題として示しています。その中でスポーツを行う場の整備や優れたスポーツ指導者の養成や活用、それからさまざまなスポーツイベントの開催、こういったことを目標の一つとして挙げています。その中でスポーツは本来高齢者や女性、子ども、障害のある方、すべての方々が楽しく参加して生涯にわたって楽しむというものですけれども、そういった活動の中でも日々の活動、それから生涯にわたった活動を行っていくには多々課題がございます。その中でも大きな課題の一つとしては、近年子どもの体力の向上、体力の低下というものが指摘をされています。これはスポーツをしている子どもとしていない子どもの二極化が進んでいるということや、体を思う通りに動かすことができない、そういった能力の低下が指摘されていたり、そういったことが生活習慣病や将来における自分の体を管理していくということの上で大変難しい状況を起こすというような危険性を含んでいるということが言われています。子どもの体力低下は子どもが豊かな人生や自ら学んで考えるといった生きる力を身につけていく上で悪影響を及ぼしていくのではないかということが大変大きな問題となっています。これらの課題をどのようにしていったら一つずつ解決していけるのかということを国でも検討した結果、子どもの体力の向上を目指す方策として、正しい認識を持つための国民運動の展開や、学校と地域の連携による子どもを引きつけるスポーツ環境の充実で、このための施策としては教員の指導力の向上、子どもが体を動かしたくなる場の充実、こういったことを挙げております。でこういったことをさらに総合的に推進していくためにどういったことをしていったらいいのかという中で、総合型地域スポーツクラブという地域に密着した活動の中から推進していってはどうかというような案のもとに、施策が打ち出されています。こういった活動は子どもだけではなく生涯にわたってスポーツ活動、スポーツ社会を実現していくためにはできる限り早い段階で成人の週1回の以上のスポーツ実施率が 50% 以上になるということを国としては目指しています。新発田市でも同じような施策を掲げておりますが、昨年度の新発田市の調査によりますと、現在継続的に活動を行っている方、スポーツ活動を行っている方は 19.3% 程度ということで、まだまだ 50% には満たない状況が起きています。そして全国平均としましても全国が 30% ということで、まだまだ新発田市でも継続的な運動の活動というのは行われていない現状があります。こういったことを総合的に推進していく、解決をしていく一つの方策としまして、総合型地域スポーツクラブの展開というのが2010年までに全国の市町村において少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを育成していくということで掲げられています。 将来的には中学校区程度の地域に定着していくのが理想ではないかと言われています。で現在ですけれども、現在は各市町村の中で総合型クラブがある市町村が1249、そしてクラブの育成されている数が3114、昨年度のデータではございますが、ということで多くのクラブが設立をされてきております。その下にあります広域スポーツセンターというものも現在新潟県にも昨年設置されまして、日本体育協会の中で活動を開始しております。これら総合的な施策の中で主にスポーツの指導者や養成・活用・確保、スポーツ施設の充実、地域における的確なスポーツ情報の提供、住民のニーズに即応した地域スポーツの推進ということを総合的に掲げながら、総合型地域スポーツクラブというものが育成されてきております。私どもトライムもそのクラブの一つであります。こういうの総合型地域スポーツクラブは会員の皆さん、そして私のような事務局のもの、それから地域でスポーツ活動をしている皆さん、多種多様な多種目多世代多志向というようないろいろな方たちが関わることによって成り立つ総合型スポーツクラブというものをが理想の形ということになっておりますが、そのクラブの形態というのは全国でさまざまなクラブがありまして、私たちが一つの確立的なものではなくて、いろいろな市町村やその状況、地域の課題などに対していろいろな形があるというのが現状です。このような課題をどのように取り組んでいったらいいかということで、柴田市は平成17年に柴田市総合型地域スポーツクラブを設立いたしました。当初平成15年から設立準備を始め、柴田市教育委員会の指導のもと、平成18年には2月に法人を設立し、 NPO 法人柴田市総合型地域スポーツクラブという団体として活動を開始いたしました。現在は事務所をサンビレッジ柴田内へ置き、本格的な事業を実施しております。当クラブのミッションですけれども、どのような目標を持ってクラブの活動を行っているかというところが一番重要な点になってくるかと思いますが、スポーツを通じて時代を担う子どもたちの心身ともにたくましい成長と世代を超えた市民交流を図ることにより、誰もがスポーツに親しめる環境づくりと豊かな地域社会の構築に寄与するということを目的としています。これらの中で大変重要であると考えているのはやはり子どもたちの育成であります。そしてクラブのビジョンですが、クラブの機能としては地域のスポーツ文化活動の推進ができるクラブ、行政、学校、企業と連携した事業ができるクラブ、そして地域のコミュニティに形成に関わる事業を展開できるクラブ、障害スポーツ活動推進事業を展開するクラブ、子どもの体力向上を推進するクラブ、柴田市スポーツ振興の中核的な役割を担うクラブ、こういった目標を掲げながら事業を展開しております。事業内容としましては、主にスポーツ活動の企画運営及び支援事業、そして指導者の派遣育成事業、スポーツ情報の収集や発信事業、スポーツ情報誌の発刊、これは年に1回ですけれども、全校配布をさせていただいております。そして開放誌の発刊、これは年3回開放誌、お手元にも配らせていただいておりますが、そちらの開放誌を発刊しています。そしてホームページなども作成をして、皆さんに情報を提供させていただいております。自主授業としましては、子どもの体力向上事業や 健康づくり、そして学校地域のへの支援事業、受託事業、委託事業、イベント事業などを主な事業として実施しています。はじめに申しました子どもの体力向上が大変重要であるということのお話をさせていただきましたが、当クラブではキッズスポーツ教室という教室を開催しており、走る、飛ぶ、転がるといった、小学校の小さい学年、1、2年生、3年生、そういった学年の子どもたちを集めて、遊びの要素を取り入れた教室を開催しています。運動することが楽しいということを体験してもらうことを目的としていって、いろいろな専門指導者を呼び、こちらの、写真にあるのはラグビー遊び、体遊び、跳び箱、マット運動、ボール運動、こういったことを、いろいろな一つの教室の中でいろんなことが体験できるというような教室を開催しています。跳び箱やマットやボール、それからトランポリンというようなものに関しては子どもたちも大変興味を示しており、多くの参加者をに好評をいただいている教室となっています。次に夢作りスポーツ教室ですが、新潟県の直轄事業をトライムで受けて実施をしています。アルビレックス新潟の選手によるサッカーの教室やバスケットボール教室を開催しています。これらの教室はなかなか普段触れ合うことのできない選手の方々、そして選手を育成する側にいらっしゃるコーチの方々、そういった方々との触れ合いや指導を受けることができるということで、写真にもありますように多くの方々から参加をしていただいています。そして教室の最後には選手にサインをいただいたり触れ合う機会を設けたりということで、子どもたちは目を輝かせながら参加をしてくれています。こういった活動が自身のスポーツ活動にもつながっていってくれたらということで、一つのきっかけ作りの事業として定着をしている事業です。親子で体操123、この教室は幼児と保護者を対象として開催しています。簡単なリズムに乗って遊ぶ、そしてボールや、いろいろな道具を使って遊ぶというような体験をしながら親子の交流の場にもなっています。ここに参加してお母さん同士 の輪が広がったり、子ども同士のお友達ができたりというようなことで、そういった活動の場にもなっています。次にわんぱくスポーツ教室ですけれども、この教室は発達支援の必要な子どもたちを対象として開催しています。障害児もおよび発達の支援の必要なお子さんというのは柴田市内でも、柴田市内の学校でも少しずつ増えているという現状があります。昨年度のデータ、19年度から23年度までのデータによりますと、特別支援学級に通うお子さんというのは、19年度から23年度の間で、小学生では約2倍、中学生では約3倍に増えているというようなデータもあります。障害児発達支援の必要なお子さんというのはなかなか運動をする場がない、機会がないというような保護者の皆さんからの要望を受けまして、こちらのわんぱくスポーツ教室を開催いたしました。現在は大変好評を得ており、月1回のペースで開催をしています。この教室に来ていただいた皆さんからは、楽しく体を動かすことができる、そして子どもたちも子ども同士に少しずつ輪が広がっていくなど、いろいろな相乗効果も生まれているということで、大変重要な取り組みの一つとなっています。そして今年度はわんぱく水泳教室ということで、なかなかスイミング、水泳などにも親しむことができないということで、月1回のペースでスイミングの教室も実施することになっています。これらの活動も定期的に継続的に広げていきたいと考えています。先ほどお話にしました、小さい時から高齢になるまで生涯を通じて さまざまな形でスポーツに親しんでいただくという中で、健康づくり教室、健康づくり授業を開催しています。16歳以上の方々を対象として誰でも気軽に運動に親しむことができるプログラムを開催しています。現在年間を通じて80教室以上の教室を開催しています。昨年度までまちづくり振興公社解散をされましたけれども、まちづくり振興公社で実施をしていたプログラムに関しても市から委託を受け実施をしています。今年度は大変多くの方々に参加をいただいている授業となっています。体験的な教室、きっかけを作っていただこうという、教室、そして子連れで参加できる、子連れでヨガ、子連れでピラティスといったような教室も開催し、多くの方々の参加をいただいて好評を得ています。こういった活動のほかに、私どもの、トライムに加盟していただいている団体が17団体ございます。この加盟団体の会員募集や会場確保、広報などの活動も支援しています。さまざまな活動を行っている団体ですけれども、保険の対応ですとかいろいろな細かい支援が必要となってきます。ですのでそういったことを事務局で支援できないかということで、いろいろな要望を聞き入れながら活動の支援を行っています。で市内の学校などでも、大変重要な課題となってきていますが、人数が多く必要な、例えば野球ですとかバレーボールですとかそういった競技というのは、なかなか単一の一つの学校での、クラブの実施というのが難しい状況になっています。これは子どもたちの数が減っているという少子子どもの数が減っているということに伴って学校で単一種目の活動が難しいという現状が起きているということがあります。でそういったこともこういった一つ一つの団体の中でも起こってきていまして、なかなか卒業していった子どもたちの数が、その後入ってこないということで運営の継続が難しいような状況もありますが、そういったことを少しでも解決していこうということで、クラブの方で支援をしたり、広報活動など、また体験教室などの支援を行っています。こういった中で継続的に、たくさんの子どもたちが、運動の活動をできるようにという方向へ、持っていけたらと思っております。続きまして講師の派遣事業です。これは学校の PTA 行事や行政主催事業、企業などへの講師派遣を行っている事業です。こちらにあるのはヨガ教室、親子エアロビクス、親子レクリエーションの教室なんですけれども、地域の学校 PTA 行事や地域の行事、そういったところにいろいろな運動の活動、行事をやってみたいんだけれども、なかなか指導者の方がいらっしゃらない、見つけることができないというような要望が多くあります。そういった中でトライムが間に入りまして、講師を派遣するというような事業を、自然に事業化していったというのがこの事業になります。この中で地域の皆さんといろいろな形で関わることができますし、地域にいらっしゃる指導者の方々をまたそういったところに派遣していくということで、いろいろな面でつながりができてくるといった事業になっています。今年度は職業能力短期大学へ講師も派遣しているというふうに、少しずつまたこういった活動も広がってきております。次に委託事業ですが、地域の、民間企業へ指導、への協力をいただきながらスポーツ教室を開催しています。ママ&ベビースイミングやお試しテニス教室など、こういった、普段はなかなか専門的なところに入っていくことが難しい人たちにお試し的な教室を協力をいただきながら開催をしています。その中で専門的なテニスの道に進むとかスイミングを続けていこうというような方々も多く出てきています。これは協賛をいただいている企業の 企業との連携により成り立っている事業です。次に文部科学省の学校体育振興事業です。地域のスポーツ人材を活用した運動部活動等推進事業ということで、この事業は平成20年度より実施をしています。学校の体育事業内や運動部活動へスポーツ専門指導者を派遣しています。この事業については平成19年度に一つの学校から依頼をいただいて専門指導者を水泳それから陸上に派遣をいたしました。その後文部科学省から新潟県を経由して当クラブへ再委託を受けた事業として平成20年度から続いている事業です。この事業は最初に申し上げました子どもの体力の向上という意味で大変意義のある事業となっています。学校の体育の授業運動部活動というのはなかなか外部の指導者地域の指導者というのが入っていくのが難しい連携をしていかないと難しい授業ではありますけれども学校の先生方のご理解と地域の指導者の方々の協力によりこういった授業を開催することができています。当クラブではこの授業を受けてから学校との連携そして新発田市のご協力をいただきながら年々事業の活動の幅を増やしており昨年度に関しましては中学校には10校中3校に8回そして小学校には24校あるうち15校に109回の講師を派遣しています。こういった学校の活動の中に講師を派遣するということは体育の得意な子、苦手な子、いろいろな資質を持っている子そういった子にかかわらず本当にいろいろな子どもたちにこういった活動を体験してもらえる地域の指導者の指導を受けてもらえるということで大変意義のある活動となっています。今年度はこういった事業が認められ文部科学省で全国の中でも発表されるというような形の事業になっています。この事業に関しましては多くの学校の先生方そして新発田市のご協力そういった地域の指導者の皆さんのご協力こういったものがなくては実施できない事業となっていますのでそういったご協力をいただいていることを大変感謝しております。先ほどもお話しいたしましたが運動部活動が単一校ではなかなか実施が難しい状況が起きているという中で新発田市中学校ラグビー部を平成20年度より支援しています。運動部活動等支援事業ということで複数校が集まって一つの競技を複数校の子どもたちが集まって一つの競技を行うというような新発田市で初めての取り組みが行われておりこのクラブの運営費の補助そして運営の支援などを行っています。この活動も大きな取り組みとなっており今新発田市の中学校ラグビー部も活躍をしております。先ほどの地域スポーツ人材の活用実践支援事業の中で新潟県の直轄事業として地域のスポーツ人材の資質の向上を図るための研修会を新潟県の主催で実施をしています。当クラブでも子どものためのスポーツ指導法や学校スキー指導者講習会の協力をしており地域の指導者の皆さんそして学校の体育事業やいろいろな活動へ協力をしていただける保護者の皆さんそういった方々にこういった講習会ですとか研修会にも参加をしていただいています。こういった活動の補助も行っています。でこちらの資料は子どもたちが地域スポーツ指導者に指導を受けたことによるそのアンケートを取ったものです。で子どもの回答です。で、私たちがこういった活動をしている中で、子どもたちがその地域の指導者からいろいろな指導を受けてどのように感じているのかなというところが一番重要になってくるのではないかというふうに考えて今回こちらのアンケートの結果を出させていただきました。 このアンケートの結果の中では、指導を受けて楽しいですかというようなところで、ほとんどの子どもたちが楽しいと感じているということが分かっていただけると思います。どちらかというと楽しい、どちらでもないというお子さんは非常に少なくて、ほとんどの子どもたちが地域の指導者、専門的な指導者の指導を受けたことがとても楽しいと感じてくれているということが、とても意義のある活動なのではないかなという結果になっています。そして地域の指導者の皆さんから教えてもらって困ったことということで率直な意見なども出ています。部活動などでは叱られたり教え方が今一つ通じなかったりというような、そういった説明が長いとか、そういったような気持ちも出てきますけれども、楽しい中でもこういった指導者に対するいろいろな意見も今度改善をしていくというようなことで、アンケートの結果なども踏まえてこれからの授業につなげていきたいと考えています。で、地域の人からスポーツを教えてもらって良かったことは、上手くなる、やはり自分が上手くなれたなというふうに感じている子どもが多く、上手くなるコツが分かるですとか、一生懸命取り組めた、そして指導してくれる人が増えていると感じています。地域の方々と、友達といいますか、知り合いになれた、そういったことも子どもにとってはいい刺激になっているということがこのアンケートから読み取れるかと思います。こういったいろいろな活動のアンケートなども取りながら、今後の活動の一つの一つの目安として私たちも真摯に受け止めて活動していきたいと思っています。そして昨年度初めて開催いたしました2010トライムスポーツクラブデーという授業も開催いたしました。これの授業はいろいろなスポーツに親しんでいただくきっかけ作りということで、体操教室や野球体験教室、そして指導者や保護者を対象とした心と体を育む運動講習会という講習会を一つの一日の中で運営をして開催をいたしました。これらの教室はいろいろな形でスポーツに親しんでもらおうということで、当クラブ主催で行ったものです。多くの方々に参加をいただき好評を得ています。こちらは当クラブのホームページです。トライムと入れていただきますと、このホームページが出てきます。当初手作りのホームページでしたが、昨年リニューアルをいたしまして、こういったホームページを作成しております。その中で教室の情報や大会の情報、さまざまな PR などを行っています。こういったところもぜひ皆さんにご覧いただければと思います。こちらは避難所での運動指導です。さあみんなで体を動かそうということで、柴田市のご提案により、この度春にですね、東日本大震災が起きた際に避難者の皆さんのエコノミー症候群予防防止ということで、健康管理に向けて避難所にて実施をいたしました。これに関しましては、3週間にわたりまして、地域の指導者の皆さんから、様々な運動指導を受けたということで、なかなかこういった活動が行うことは難しいという現状の中で、実施をすることができたということで、意義のある活動になっていると、考えております。このような活動ができたのは、日々の地域の指導者の皆様との連携や、柴田市のご協力をいただいた中で実現できたと考えています。これらの意義のある活動を、今後も推進していきたいと考えています。以上のようなさまざまな取り組みを当クラブで行っていますが、こういった活動を行っていく中で運営の課題もたくさんございます。まず安定的な財源の確保や、運営スタッフの確保、会場や会員の確保、こういったことが、これからのクラブの運営について重要になってくる課題となっています。 その中で運営費は年間予算約1200万ということで、ご覧の通りの内容、収入の内訳となっています。会員の皆様からの会費、それから事業費、助成金、こちらの今参加お聞きいただいている中にもご協賛をいただいている企業の皆様がいらっしゃいますけれども、企業の皆様からの広告協賛等をいただきながらの運営となっています。これらの活動のを、これからも継続していくには、こういった課題を、一つ一つ、自分たちのクラブの中で意識して解決をしていかなければならないというふうに考えています。最後に今後の展望ですが、クラブの運営において大変重要になってくるのは、実施事業を通して地域の住民の皆さんにクラブの存在の意義が理解されること、また行政や各種競技団体、企業などさまざまな団体との連携であり、今後も事業連携などの働きかけを行っていきたいと考えています。安定的な財源の確保やプログラムの充実を図るため、施設の管理を受けることを目標としてクラブの運営に取り組んでいきたいと思っております。最後になりましたが、先日文部科学大臣より障害スポーツ有料団体ということで、当クラブの今年6年目となりますが活動を評価していただき、佐藤理事長が文部科学省にて受賞を受けることができました。このような活動を理解していただき、このような賞を受賞できたのも地域の住民の皆様のご協力があってのことと大変喜んでおります。本日は拙いお話ではありましたが、大変長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。これからも新発田市のスポーツ活動の推進に努めてまいりたいと思います。今後とも皆様のご支援ご協力をいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
会長から
お願いありがとうございました。
気持ちばかり、
これと、はい、ありがとうございました。
はい、大変ありがとうございました。新発田市のスポーツ振興についての課題が、かなりありましたので、ぜひとも、まあ、この機会はすごくいい機会だったなと思いますので、ご興味がある方はこちらの方に会員になるパンフレットが入っておりますので、法人会員であり、また個人会員であり、新発田市のまだ現状が 20% もいってない、障害スポーツが 20% もいってないということが、これを将来 50% まで伸ばしていきたいという、ね、思いを、私どもご協力できるところはご協力できるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも最後に市川さんの方にもう一度熱い拍手と、もしよかったら入ってみようかなと検討していける方は名刺などを、ね、交換していただきたいなと思っております。どうぞ今日は30分間でしたけどありがとうございました。
はい、石川さん、大変ありがとうございました。市川先生はご結婚前に学校の先生がおっしゃっているというふうなお話でありまして、大変お話が上手で、また時間をきちっとこう管理していらっしゃる様子を拝見して、まさにプロフェッショナルだなというふうに感じました。では本日の例外これで終了いたします。会長、検証をお願いいたします。
市川先生、今日はありがとうございました。転送します。